説教 CD ナンバー269。本日のメッセージは、神が注意して作りなさいと言われた理由と題して、2013年12月14日にもたれました礼拝説教です。話、花城剛。
皆さんおはようございます。今日は皆さんと共に聖女について改めて考えていきたいと思います。この真理は、私がこの教会につながり続けることのできる怒りアンカーだと思っております。非常に大切な真理で、皆さんもよくご存知かと思いますけれども、改めてまだ知らない方々のために、今日考えて復習していけたらなと思っております。神様は人間が救いの計画を理解できるように聖女をお与えになりました。ですから、ユダヤ人の儀式の聖女というのは、現代のクリスチャンに関係のないもの、あるいは必要のないものと感じてはいけません。私の知り合いで、約15年ぐらい前にある青年でしたけども、そういうふうに言う人が実際におりました。聖女なんかもういらない、あれはもう昔の儀式だから私たちが学ぶ必要は全くないんだと、そういう考え方でありました。しかし神様は、新約聖書もそして旧約聖書も両方とも真理として私たちにお与えになりました。聖書のどの箇所も私たちは軽視してはいけないのであります。そしてイエス様も大切にしたされた旧約聖書の中に書いてある、その聖女のこと、出エジプト記、レビ記、申命記、そういったものの中に、私たちが注意を払うべき福音が入っているのであります。出エジプト記25章の40節の中でこのように書かれてあります。そしてあなたが山で示された方に従い、注意してこれを作らなければならない。今日のメッセージの題は、神が注意して作りなさいという題です。作りなさいと言われた理由という題です。これですね、神様が注意して作りなさいというからには、非常に大切なものにであるに違いありません。そのことを今日考えていきたいのです。なぜ神様は注意を払いなさいと言ったんでしょうか。で、この注意した通りにやらなかった場合、命さえ取られた人たちが過去におりました。それほど神様がこれを重要視している、その理由は何なんでしょうか。それは、神様の方法は聖女にあると神様がおっしゃっているんですけども、この聖女の儀式とその器具とその建物の中に、救いの道を示す、救いの方法を示す、救いの方法が示されているからであります。これをちょっとでも歪んで、私たちが誤った福音、誤った教理に陥らないようにするためであります。イザヤ57章の17節にこのような言葉があります。意図高く、意図上なるもの、
常しえに住む者、その名を聖と唱えられる者がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、また心砕けてへり下る者と共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕ける者の心を生かす。私たちの神様は非常に清いお方でありますが、そして高いところにお住みでありますけれども、また同時に心砕けた者、へり下る者の心の中にお住みになるという神様ご自身が言っておられます。そして住んでいただくばかりでなく、へり下る者の霊を生かし、そして砕ける者の心を生かすと約束してくださっております。詩篇51篇の17節、ダビデがバテシバと罪を犯した後に祈った祈りであります。神の受け入れられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心をかろしめられません。聖女の儀式も、もし砕けた心がなくて行っているならば、神の喜ばれる儀式とはなれません。出エジプト記25章の8節に、また彼らに私のために聖女を作らせなさい、私が彼らのうちに住むためである。神様がお住みになるために聖女を作らせなさいと、神様はへり下る者と共に住むともおっしゃいましたが、聖女を作ることによって私たちは心砕けた者、へり砕けた者なれるんでしょうか。なれるはずだったんです。聖女の器具一つ一つ、聖女の儀式一つ一つ、聖女の建物一つ一つは、キリスト、そしてそのご奉仕、働きを表しておりました。そしてそれを本当に聖霊の導く目で見るならば、私たちはキリストの犠牲、世の罪を取り除く神の子羊を見上げて、心砕けた者、へり下る者になれたはずでありました。ユダヤはそれに失敗してしまいましたが、もう一度私たちにそのチャンスが与えられております。我々はどのように聖女を学ぶでしょうか。高慢にするために学ぶでしょうか。それとも本当に律法と自分の心を照らして悔いた心になれるような学び方ができるでしょうか。キリストはユダヤの諸制度の基礎であった。型や象徴の全体系は福音がぎっしりと詰まった予言であり、救済のさまざまな約束を包含して人々に示していた。私たちは昔の霊天律なんかといって聖女を軽視してはなりません。この聖女の中に本当に福音の全体系、福音がぎっしりと詰まって我々を祝福するメッセージが含まれているのであります。皆さんは救済のその約束を我が物としたいでしょうか。学びを通して自分の体験としたいでしょうか。さて、この聖女というのは犠牲制度であります。 しかしこの犠牲制度というそれそのものはもっと単純な形でアダムの時代から与えられておりました。そして各時代にわたって聖女が与えられるまでずっと神を信じる者たちは神の子羊を象徴する動物を捧げて神を礼拝していたのでありました。彼らは自分の罪を認め、そして来たるべき救い主の象徴であるとこの動物を見なして、そして彼らの信仰をその犠牲と忠保の働きに注いだのでありました。これは見えにくいかと思いますけれども、6000年、地球歴史6000年のもう一覧表です。一マス一マスは1世紀を表しております。あ、そうですね、1世紀100年を表しております。で、昔の人は寿命が長かったですね。アダムの生きた年ですね。930年あって、ずっと昔の人は長生きでした。そしてここで洪水があって、そしてここはイスラエルのアラノの40年の期間です。だいたい地球の歴史の最初からもうだいたいこれぐらいまで来てたわけですね。この間は聖女というものは人類に与えられておりませんでした。人類はこういう形で、動物を捧げて、そして、細かい救いの方法、具体的な細かい方法はそんなに示されないでずっと続けてきたんです。犠牲制度、そしてモーセの時代に出エジプト、イスラエルが出エジプトした時に、その40年のアラノの40年の間に、最初の方に聖女が与えられました。で、その作られた時にですね、出エジプト記25章の40節に、そしてあなたが山で示された方に従い、注意してこれを作らなければならないと言いました。神様はおっしゃいました。これは山で示された方というのは天に聖女があったんです。それのコピーを地上で作ったんですね。新約聖書のヘブル書8章の5節にこのように書かれてあります。彼らは天にある聖女の雛形と影とに仕えているものに過ぎない。それについてはモーセが幕屋を建てようとした時、蜜毛を受け山で示された方通りに注意してその一切を作りなさいと言われたのである。それからこういう言葉もヘブル書にはあるんです。たくさんあるんですが、その中の2番目のものですが、ところがキリストは本当のものの模型に過ぎない手で作った聖女に入らないで上なる天に入り、今や私たちのために神の御前に出てくださったのである。ヘブル書の中にはこのように天にも聖女があるということをたくさん、書かれてあります。そしてそれからまた100年、200年、400年ぐらいですかね、経って
ソロモンの神殿ができました。これは、モーセの聖女とは違って、固定式のもう壮大な建物でありました。モーセの聖女はもう移動するたびに折りたたんで移動できる、旅をしながら移動できるものでありましたが、ソロモンの神殿はもう世界でも有名な大きな建物になったんです。しかし大きいとはいえ、同じ比率でオリジナルの形と同じ比率で作られました。しかしだいぶ大きくなってるんです、一つ一つが。でこのソロモンの神殿もですね、やがてそうですね、300年ぐらいでしたかね、経って、バビロンに、破壊されたんです。そしてこの2番目の聖女神殿、第一神殿はここで姿を消したんです。そして約70年ぐらい経って、もう一度ユダヤの捕囚になっていた、バビロン捕囚になっていたユダヤ人たちがまた帰って、そしてそこでもう一度神殿を築き直す許可が与えられて、いろんな妨害がありましたけれども、やっと建てることができたんです。ゼルバベルという人の指導の下で初めて、いろんな苦労をしながら、ハガイやゼカリアの活躍によって出来上がりました。それが第二神殿と呼ばれておりました。で、実はイエス・キリストの、それから400年ぐらい経ってイエス・キリストの時代ですけれども、これがその第二神殿ですが、増築してだいぶ大きくなったんです。イエス様がいた頃の聖女というのは、この大きなヘロデ王が増築した神殿でした。もうこの時には異邦人の庭というのがもっと大きくなっていて、もうだいぶこの信仰に入った異邦人たちもいたということがわかります。非常に大きくなったんです。ところがこの神殿も紀元70年、紀元64年に完成したんですよ。もう何十年もかけて作ったんですよ。紀元前20年から作って、紀元後、64年に完成したのに、イエス様の時はまだ建築中だったんです。46年目だったんだそうです。で、できて6年後にローマ軍に壊されたんです。そしてこの地上の聖女というのはもうなくなってしまいました。ちょっとまとめてみたいと思うんですが、聖女には6種類あるようです。まず地上の聖女は、先ほど学びましたモーセの幕や、それからソロモンの神殿、そしてゼルバベルが始めた第二神殿、そしてそれはヘロデが増築したものでありましたけれども、これが地上の物理的な聖女でありました。それから霊的な聖女というものを私たちは注目しなければなりません。いや、これを教えるために聖書は神殿、聖女というのを作ったんです。神様は作らせたんです。まず一番目、霊的な聖女の一番目は信者であります。クリスチャン、これが聖女です。第一コリント3の16に、あなた方は神の宮であって、神は御霊が自分のうちに宿っていることを神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのかとおっしゃいました。それから2番目に、霊的な聖女の2番目のことですけども、それはキリストの体なんだそうです。イエス様は 3日のうちにこれを立て直すとおっしゃいましたね。これはご自分の体である神殿のことを言われたのであるってヨハネ 2-21 に書いてあります。それから3番目の霊的な聖女ですが、これは天の聖女であります。先ほどから見てきた引用文も聖句もありましたね、天に聖女があるということ、そして地上の聖女はそれの雛形影に過ぎないということ。だから聖書を読んでるとたくさんの聖女宮神殿ってありますけども、こういうふうに整理したら理解しやすくなると思います。で、私たちが注目しなければならないのはこの信者の聖女であります。で、そればかりでなく天の聖女にも注目しなければなりません。で、そればかりでなく2番目のキリストが聖女という概念も忘れてはいけません。聖女というのは、まあ、そのうち学びますけれども、罪人の罪が聖女に移されていきました。毎日毎日それが蓄積されていったんです。キリストがもし宮であるなら、そのキリストが罪をどんどんどんどん日ごとに背負っているということであります。私たちは自分の苦労は分かりやすいですけど、人の苦労っていうのがなかなか見えないことがありますね。キリストは罪の重荷にどんなに苦しんでおられるかということを私たちは一時も忘れてはいけません。この聖女の中のいろんな器具ですけれども、パウロはこの聖女のことを初めの契約の聖女と言いました。初めの契約の聖女。そしてこのいろんな器具がありますね。パンの机、食台、そして香壇、これが第一の部屋にありました。そして一つ一つは意味を持っておりました。そして奥の部屋には、十戒を収めた箱、契約の箱がありました。その契約の箱の上には食材書というものがあって、そしてケルビムがその食材書を見下ろしておりました。この建物の全体も一つ一つが意味があります。この中の器具だけではなくて、この天幕を覆っている布一枚一枚も意味があります。複数の幕からなっておりました。一番外側は動物の皮、ジュゴンの皮でできていたんだそうです。だから外から見るとそんなに華々としたものではありませんでした。しかし一番奥には最も美しいケルビムを織り出した布で作られておりました。これも一つ一つ意味がありました。この幕も意味がありました。ここにも幕がありました。聖女と死聖女を隔てた幕がありました。そして毎日祭司は第一の部屋に行きますけれども、第二の部屋は見ることができないようになっておりました。同じような幕が第一の部屋の入り口にもありました。そして外庭の一番初めの幕もこれと似たような幕がありました。この契約の箱の中には十戒と、それからマナの入った壺とアロンの杖が入っていたんです。 このモーセの幕屋とそれからソロモンの神殿、両方とも初めの契約の聖女とパウロは呼んでおりました。それに対してパウロは新しい契約の聖女ということに私たちの目を向けさせようとしております。これは天の聖女のことであります。ヘブル 8-1 から2に、以上述べたことの要点はこのような大祭司が私たちのためにおられ、天にあって滞納者の御座の右に座し、人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖女で仕えておられるということである。このような聖句がヘブル書の中にはたくさんあります。繰り返しますけれども、この初めの契約の聖女は新しい契約の聖女のモデルでした。ひな形、そしてこれコピーされたものでありました。天の聖女が本物で、地上のものはコピーされたものでありました。出エジプト記25章の9、40にも書かれてありますし、またあちこちにそのことが書かれているんです。ヘブル書の中に。そしてパウロばかりでなく、ヨハネも天の聖女に言及しております。あのパトモス島に行ったヨハネです。ヨハネは実際に聖女を見せられたそうです。そして黙示録 4-5 には、彼は燭台を見たと言っております。天の聖女の第一の部屋の燭台、それから黙示録 8-3 には第一の部屋の講壇を見たと言っております。そして黙示録 11-19 節には、契約の箱まで、至聖所まで彼は見せられる特権に預かったんです。ヨハネ以外にもエゼキエルもイザヤもダニエルもみんな天の聖所を見せられました。実際に天に聖所があるということ、私たちは覚えたいと思います。さてこの契約の箱なんですが、これはその蓋を食材書と呼ばれておりました。英語では恵みの座と呼ばれております。これはその納めてある実戒は神の義を表しておりましたから、義と慈しみの、神の義と慈しみの結合を象徴しておりました。そしてそれを天使たちは伺い見たいと、この食材書を見て眺めているのでありました。そしてこの聖女については器具ばかりでなく、大祭司、その奉仕する祭司、これはキリスト、これもキリストを表しておりました。天の父とそれから御子は同意してこの食材の働きを進めていったんです。父と御子の間に平和の一致があるんです。そしてヨハネ 3-16 の言葉、神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるということを覚えながら、この聖女を学ぶときに、父も御子も一緒になってこの働きをしているということを覚えたいと思います。さて聖女の清めというものは何でしょうか。昔の儀式では必ず血が流されました。聖女を清めるためには血が流されたんです。
血を流すことなしには罪の許しはありえないとヘブル 9-22 に書かれてあります。初めの契約の聖女は動物の血が流されておりました。しかし新しい契約の聖女は、聖女には神の御子が実際に血を流してくださったのでありました。さてこの聖女には2種類の奉仕がありました。日ごとの務めと年ごとの務めというのがあります。毎日毎日やる務めと、それは第一の部屋で行われておりました。第一の部屋までに至る働きでありました。そして年ごとの務めというのは一番奥の部屋に年に一度だけ入ったんです。で、日ごとの務めにおいては罪人が自分の罪を告白して動物に移しました。その動物は犠牲となって殺されて、そしてその血が流されて、そしてそれは聖女に移されました。そしてだんだんだんだん罪が溜まっていったんです。これは罪が消されてはなかったんです。許されは罪人から罪が移されたんですけども、そして罪人は許されたんですけども、罪は相変わらずまだ存在していて、それが聖女にどんどんどんどん蓄積されていったんです。そしてユダヤ暦の7月10日、この1日で年に一度の大掃除がありました。この聖女の汚れを全て完全に清める、そういう務めでありました。大祭司がヤギの血を死聖女まで持って行って、そして聖女全体を清めたんです。で、この時2頭のヤギがその日連れてこられたんです。どっちがイエス・キリストを表し、どっちがサタンを表し、それは分かりませんでした。くじで引いたんです。だから前回主はどっちのヤギが主のためのヤギになるのか、どっちのヤギがアザゼルのヤギになるのか注目していたんだと思います。昔ルシファーが反逆を天で犯した時も、天使たちははっきり分かりませんでした。本当にルシファーが言ってることが間違ってるんだろうか、当たってるんだろうか。しかしそれがだんだんだんだん十字架の残酷な行為によって分かって、そして最後は神の民が迫害されるのを見て、全宇宙はしっかりと学ぶようになります。この聖女の一切の汚れはくじでアザゼルのため、アザゼルのヤギに選ばれたヤギの上に乗せられました。祭司を通して乗せられ、移されて、そして最後は定められた人という人に引き連れられて、このヤギは荒野に送られて、そして罪の処理が、どういうふうになっていくかということを、神様はこの犠牲制度、ユダヤのユダヤ制度を通して教えてくださいました。これはキリスト再臨の後の千年期があって、その後にルシファー、罪の創始者であるルシファーに全ての罪が返されて、そして彼がもう滅んでいくことをお許しになることまで示した儀式でありました。この7月10日だけでキリストの十字架から、それから
千年期の後の事件まで3000年間分の歴史が一気にこの一日の中に収められた総まとめの儀式でありました。この日にほふられたのは主のために選ばれたヤギだけでした。アザゼルのヤギは殺されずに罪を乗せられて最後はアラノに送られたのでありました。さてこの聖女の清め、これはユダヤ歴の毎年毎年同じことをやってましたけども、儀式の中では歴史の中で起こることと考えるときに7月10日はどの日に当たるんでしょうか。それはダニエル8の14節を見ると1844年であるということがわかります。この研究については時間が今日は割かない方がいいと思いますので、ただそのことだけを言っておきます。で、1844年からイエス・キリストは天の聖女の死聖女に入られたんです。その時からアダムの時からずっと犯した人々の罪の記録を天の、罪の記録から書物から消し去っております。そしてこの死んだ人たちは今眠っておりますけれども、この人たちは魂が漂って清いものではありません。眠っています。そしてその清さはまだ再現されておりません。この人たちがキリストの御再臨のその朝に復活して清まった状態、清まった品性で作られます。そして彼らの品性、汚れは取り除かれますが、彼らの兄弟は誰であるとか、彼らの愛した者は誰であるとか、そういったものは覚えておりますけれども、彼らの持っていた罪の性質というもの、罪の傾向というものはその朝はもうなくなっております。では生きた人は、今生きている人は、あるいは生きて死を迎える人たちはいつ清められるのでしょうか。それはこれも別の研究になりますが、間もなくその時がやってくると教えております。今この地上で生きた人の中で完全な品性、清まった人たちはまだ誰もおりません。罪の傾向を持っていない人はまだ誰もおりませんが、キリスト再臨前に、再臨の時ではありません、再臨の数年前に、神様はこの働きを生きた人のためになさると約束してくださっております。皆さんはその祝福に預かりたいでしょうか。私たちの大祭司がこんなにも私たちのために配慮してくださり、そして導いてくださり、取り出してくださって私たちを救おうとしてくださっていることを心から感謝します。今天の死聖女において私たちのために日々罪のために、我々の罪のために、罪の性質、罪の傾向のために、御心を痛めながらも、私たちのために取りなしてくださるキリストの忍耐を感謝したいと思います。そして、間もなく、神様の恵みによって、天の聖女から罪を取り除き、そればかりでなく我々の心からも罪を取り除いてくださる
神様の働きに感謝したいと思います。神の宮は天の聖女だけではなく、私たち自身も神の宮であるとパウロは言っておりました。天の聖女が清められるとき、我々も完全に罪が除去されるのであります。キリスト教会は実はこのことをまだ知らずにいるのであります。普通に教えられているのは救いの3段階、義人、聖家、栄家であります。しかし今日私が話しているこのことは、その3つの神様の救いの働き、救いのプロセスに一つ加えなければならないんです。もう一つの経験、最後の贖いというものが加えられます。それはキリストが私たちに賜る義人、聖家、栄家の前に、聖家と栄家の間に完全というものが入ってきます。これは罪の傾向、我々の罪の性質まで処理してくださるという、キリスト教会にとっては新しい情報、神様の恵みであります。この恵みを全世界に伝えなければなりません。ただ不十分なもので満足するようであってはならないのです。神様が賜る恵みを十分に理解して、その祝福に預かる特権に私たちは召されているんです。ですからこの最後の清め、日ごとの清めばかりでなく、年ごとの最後の清めを私たちは伝えていきたいと思います。よく教会の中で清めという言葉が用いられますが、それは多くの場合聖化のことであります。完全について本当に心から理解して、魂の戦いをもってその特権に預かる、この祝福に預かる信仰生活にクリスチャンは入らなければならないのであります。ですから、ああ清めの話したから、ああって言って満足してはいけないんです。最後の贖い、特別な清めまで私たちは突っ込んだ理解をして、人々にこの恵みを伝えていきたいと思います。神様の恵みが皆様にありますように。最後の賛美歌、契約の日の9番を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。9番で、
I'm gonna make you mine.
天にいらっしゃいます父なる神様、救いの全体系を通して私たちを罪から完全にあがなおうとしてくださるあなたのお恵みを心から感謝いたします。神様の皆のために御心が我々のうちになされますように、キリストの犠牲を仰いで我々の罪を悟って、我々の心があなたの御手によって砕かれますように、あなたの慈しみと憐れみと義を感謝して、救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-0429-2202 0986-256-2783 電話0980-56-2783ファクシミリ0980-56-2881ファクシミリ0980-56-2881 E メールアドレス contact@smrministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.smrministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。